人間関係を悪くしたくないために。自分のことみんなはああ思ってるけど違うんだよな、でも言えない。
誤解されているのにそれを正せない人。
こんなことを言ったら嫌なやつと思われちゃうかも、
だから言えない。周りを気にして本音を口に出せない人にぜひ読んでもらいたい。もっと自分らしく、もっと思い通りに自分は表現できる。
自分をうまく伝えられない人が読む薬。
誤解されずに言いたいことが言える50の処方箋。
本当の自分をしっかりと伝えたい。
話せばわかるから、わかるように話すへ。
話がわかりにくいとよく言われます。どうすればわかりやすく話せるようになるのですか？という相談を受けることがあります。そういう時は大抵、聞き手のことを考えながら話すということができていないのです。その原因の一つに、言ったことはわかるはずという前提が話し手側にあるからです。日本人に対して日本語で話しているのだから、聞いている相手が理解できないわけがないと思い込んでいるということです。では、もしあなたが通訳者を介して外国人を相手に話をしているとしたらどうでしょうか。あなたの話を相手は直接理解することはできませんから、相手は通訳者の言葉を待つことになります。通訳者はあなたの話を一旦聞き取り、それを相手に対して伝え直すという作業が必要ですが、そんなことはお構いなしに、あなたは話し続けるわけです。次から次へと矢継ぎ早に言葉を発していたら、とても通訳は追いついていきません。内容についても同じです。その場その場で思いついたことを口にしたり、あまり関係のない冗談を言ったり、とにかくあちらこちらに飛ぶような話では、一体何を通訳して伝えていいのかわからなくなってしまうことでしょう。では、もし通訳が間に合わなかったり、通訳者が考え込んでいて、肝心の伝えたい相手には全く伝わっていない様子を目の前で見たとしたら、あなたはどうしますか？話に区切りをつけ、確認しながら話をしないでしょうか。つまり、話の途中少し黙り、相手に伝わったのを見届けてからまた話し出すということをするはずです。内容も思いつきではなく、ある程度まとまった話を結論の方向性がわかるように話す工夫をしていくはずです。通訳付きのパネルディスカッションや研修会では、実際によくこういった光景が見られます。例えば、パネラー全員のスピーチが終わり、質問の時間となるときです。日本人の講演者に対しては、とても早口で、質問の意図もわからないようなことをまくし立てています。そんなとき、相手が困惑するのは、質問の内容がつかみきれないからというだけなのですが、戸惑う相手を見て言いまかしたとでも思ったのか、まるで勝利を確信したかのように満足げな様子をする方もいます。端で見ていると、何とも自己満足な質問の仕方にしか見えず、良い気はしないものです。ところが、質問する相手が外国人になり、自分との間に通訳者がいる状況になった途端、同じ人なのにその言い方はガラリと変わります。一つ一つ言葉を選び、通訳者が分かっているかどうか確認しながら話し始めるのです。それは、言ったことはすべて理解できるはずという思い込みが、相手は自分の言っていることを直接は理解できないという意識に変わった瞬間です。そして、その思い込みが変わることにより、話し方そのものに変化が起きたわけです。話せば分かると思っていたのに、話してもわからないと気づいたとき、わかるように話すようになるのです。相手の理解を確認しながら、相手の理解がしやすいように話すことが、自分をよりよく知ってもらう第一歩となるのです。
伝えたつもりの単語しゃべりはもうやめよう。
ファーストフードのカウンターでコーヒーと一言言えば、コーヒーをくださいという意思表示であることはわかります。こちらから何も言わなくても、店員の方から必要かつ欠けている情報は聞き返してくれるでしょう。
ホットですか？アイスですか？
というように。それは相手が客の要望を聞き出すことを仕事として義務付けられている店員だからです。しかし、普段の会話の相手は、あなたをお客様として扱っているわけではありません。あなたの欲求を探るために全神経を注いでくれるわけではないし、そもそもそんな義務もありません。あなたの発するものの名前は、もの名前。それ以上でも、それ以下でもありません。コーヒーが何なのか、飲みたいのか、持ってきてくれなのか、入れてほしいのか、最後まできちんと伝えなければ、相手にはわからないのです。よく世の夫たちや思春期の子供たちは、風呂、飯、寝るの三語しか言わないと言われます。そうであっても通じているのは、自分の欲求を理解して望みを叶えるように動いてくれる妻や親の存在あってこその表現方法です。家の中ではそれで済んでいても、外の世界では残念ながらそうはいきません。同じことが通用すると思っていても、他人は家族のようには動いてくれないのです。そもそも他人のほとんどは、あなたを好きだからあなたの望みを叶えてくれるわけではありません。あなたの言ったことを理解したから、その通りにしたということの方が圧倒的に多いのです。だとすれば、まずは最後まできちんと言って、自分の言いたいことを間違いなく表現することが、伝えた結果に満足するためにも重要なことなのです。そのためにも、単語しゃべりはやめてください。コピーではなく、コピーを取ってください。メールではなく、メールが届いています。何がどうしたということを、最後まではっきりと言いましょう。上司に、この間の資料は？と言われたので、資料を出して渡すと、
俺に渡してどうするんだ。
この間の資料は先方には渡してあるのかって聞いたんだよ。などと怒り出す人がいます。こちらとしては最後まで言われなければ理解できないので、後に続く言葉を適当に判断するしかありません。そんな人に限って、わからないことを確認しようとすると、また怒られるのですから、たまったものではありません。もしも、この間の資料が何ですか？などと質問すれば、
そのぐらいわからないのか。察しが悪いな。少しはものを考えろ。
と怒鳴られるのがオチです。家庭でも子供に対して、宿題は？と言っても、宿題は何なのかと聞いているのか、宿題は終わったのかと聞いているのかわからないのです。だからといって、もし子供が、宿題が何？と質問してきたら、それを単に質問と受け止めるのは難しいものです。
そんなへりくつ言わないの！宿題は？と聞いたら、やったかどうかを聞いているに決まっているでしょ？
と感情的になってしまいがちです。しかし、原因はそもそもこちらがきちんと伝えていないことにあるのです。宿題は？という言い方で聞くことは、正確に理解していない質問にも適当な解釈で回答するということを訓練することになってしまいます。こんな会話を繰り返していると、やがて成長しても曖昧なやりとりしかできないようになってしまいます。
単語だけで言ったつもりにならず、途中までで伝えたつもりにならず、最後まできちんと言葉にして言いましょう。